働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えた約30分のトーク番組となっております。今週のゲストは阿部詩織さんです。こんにちは。
こんにちは、は
い。韓国のスタートアップ、IT 企業で働きながら、なんかすっごい大人数で遊んでたりとか、なんか30人集めないと食べられないおかゆを食べてたりとか。なんかね、フットサルしたりとか、はいはい、めちゃめちゃアグレッシブに遊んでらっしゃるので、はい、あの社会人になって飲み会以外でそんな遊ぶっていう、うんうん、みんな多分あのぼやって多分あるあると思うんですけど、特にね出産後の方とか、うんうん、なんか友達と飲み会以外でどうやって遊ぶのっていう意見結構来るんですよ。
あ、そうなんですね。
で、なんかその働く女と〇〇とでも、うんうん、社会人になってからの友達の作り方とか、うん、やっぱ人間関係の会が結構、うん、あの聞いていただけてるので、阿部さんなんかすごいイベント好きじゃないですか。
そう、うん、そうですね、好きですね。
漢字記室でなんかちゃんと遊んでるのが面白いなと思って、うんうん、今回は社会人の遊び方についてちょっと聞いてみようかなと思います。
はい。
なんかまずなんかこう分かるんですよ、私もあの交友関係ほとんどオタクなので、うんうん、ハローターに声かけてハローター集まれって言ったら、うんうんうん、多分30人集まるんですよ、うんうんうん、だけどなんかフットサルとかになってくると、うん、みんなそんな、うん、いいやみたいなたりとか、なんかこのテーマで区切るって、うん、結構イベント催しどうやって人集めるんですか。
あ、
でも難しくない？
私が幹事側になることもその普通に参加者側になることもあるんですけど、はい、でも幹事側になる場合は、はい、あの多分ですけど、私がめちゃくちゃ SNS ウォッチャーなので、
はい、
あの、この人はこれを好き、この人は多分これ誘ったら来るみたいなのが、はい、多分、あの、結構頭の中に入ってるので、
はい、
それに基づいて多分、あの、こういうメンバー集めてこういうことしたら多分、はい、あの、楽しく、あの、来てくれるだろうな、みたいな人に声掛けをするっていう感じでやってますね。
はい、なんか、すごくこう、あのね、ツイッターとかでも何月何日何人フットサルみたいな要件が書かれてて、うんうん、私はちょっとフットサルはちょっとできないので、見てるだけなんですけど、あ、阿部さんすごい、なんかまた感じをしてるって
。そうですね。なんか最近、うん、あの、今までその遊び系で言うと、
はい。
なんかちょっと、なんだろう、あの、夏祭りをお家でやってみるとか、はい、あと、これはあの友達感じですけど、あの、運動会を体育館。
運動会を体育館、社会人が。
そう。やるとか、あと、あの、最近はフットサルとかバレーとかやってるのと、はい、うん、あと、そうですね、やっぱボドゲとかマダミスとかみんなで集まってやるみたいなことが多いですね。
なんかでも本当にこうゲームとかって人数必要じゃないですか。
うんうんうん、
私一回なんかね、人狼に、まあ、とある人がハマってた時に人数が足りないからって言って、うんうん、ホイホイホイホイって初対面の人の家に行ってやったりとか、
うんうん、
みんなそんなに人数を求めるようなアグレッシブな遊び方してるんだ、
うん、
集まらないから今日やめようとかじゃなくて、うんうん、それでも人狼したいんだって思ってちょっと面白かったんですよね、
うんうん、なんかもうマダミスが好きなコミュニティとか、はい、あのボトゲが好きなコミュニティ、フットサルが好きなコミュニティとか、はい、いろんなコミュニティがある中で、うん、その中の仲間内でやってるみたいのがやっぱり多くて、はい、でその仲間内からあの友達をいっぱいあのちょいちょい誘い続けてたらそのコミュニティが大きくなってみたいなのがすごい多いかなと思います、はい、
なんかこう土日どうやって過ごすことが多いんですか。結構アクティブに動いてますよね。
そうですね、例えば昨日今日日曜日なんですけど、
はい、
昨日は友達のリノベしたお家に、はい、あの、午前とお昼遊びに行くっていうのをやっていたのと、あとその後、ちょっとカフェで仕事して、フットサル行って、フットサルの後に、あの、シーシャワーでなんか人狼やってました。
つめつめですよ、すごい。なんか人と会うのがもう、うん、オフでもオンでもできる人ですか、阿部さんは。
あ、できます。
あ、じゃあもうそれがリフレッシュになるタイプ。
うんうんうん、
なんか私コロナ後に、なんかね、やっぱ4人以上とか 5、6人になってくると、なんかその、慣れなくなっちゃったんですよね。
あ、でもそれは結構わかります。私もそのずっと友達と大人数で、はい、あの、いるのは 楽しいけど一人の時間がないと、もうダメになっちゃうタイプなので、
なんか会話のパス回しが4人までと、大人数って全然違くないですか？
そうですね、うん、その4人までだったら同じテーブルで話せますけど、はい、大人数だと結構気を使うことがすごい多いですよね、
だからなんかそのこの間ね、安部氏さんが、もぐもぐさんもいたんですよね、この働く女のね、ちょっと前の回に出てくださったもぐもぐさんらと横浜中華街で、あれみんな行ってるけど何なんだろう、なんか30人くらい集めた1万円する高級なおかゆで、割とそのアワビとか、なんかすごい材料から出た出汁で最終的にお粥ができるっていう鍋の会みたいなのやってましたよね。
やってましたね。これは、りょかちちゃんっていう、小沢さんもご存知だと思うんですけど、ライターの女の子がいて、彼女が最初に幹事を始めて、最低予約人数が16人の、1.5 万円の高級アワビコースを横浜中華街で食べるというイベントで、最終的には23人のなんかマインドがギャルっていう人を集めて実施したっていうのが前ありましたね。
いやーすごい、なんかその結構幹事って、負荷もかかるし、お店の予約だったりとか、集金だったりとか、あと、この子とこの子合いそうみたいなキャスティングでもあるじゃないですか。なんかそういうのとかって、なんか自然に立ち回れる感じですか？
そうです。結構私はその、多分こことここは絶対仲良くなれるから合わせたいみたいなのが、ちょっと気持ちとしてあるので、だから今回マインドギャル集めようっていう流れも、多分、そういう人たちを集めたら絶対みんな仲良くなれるから集めたら楽しいかなと思って、
面白い行事とその人がこことここつなげたら面白いっていうねですね。
そうですね。あとこうやっぱり参加した人にとってこう、良い会であったという感想になってもらいたいから、参加した人がこの場で何を持って帰れるかみたいなところとかを考えると結構、誰を誘ったらいいかみたいなのが結構明確に見えてくるなと思う、
いやすごい。なんか結構コンテンツ区切りだと集まりやすいし、多分ね、このリスナーさんとかもおたともみたいなところ多いと思うんですよ。それか、まあ所属縛りですよね。縛ってるわけじゃないんだけど、まあ同僚とか同窓会とか、まあ過去の所属だったり、興味あるコンテンツとかあると思うんですけど、なんか遠足みたいなパターンって、なかなか大人になると、そういう友達、やりたがる友達がいない限り、なかなか難しいのかなって思うんですけど、なんか最近やって面白かった、なんかその遠足的な遊び方何でした？
ああ、でも最近は、定期的にやってるのがお魚会っていう会で、私、料理が好きで作るのが、で、料理が好きなメンバーと、足立に、奇数の月に、一般開放する市場があるんですよ。で、そこに行って、大きい生のお魚を買って、家でさばいて食べるという会。
面白い。
で、それはみんなが、友達、何回か遊んだことある友達とか、ここは初めましてみたいな人とかを集めたんですけど、それは、なんか、お魚をさばくとかに興味を持ってくれそうな人を集めてやったら楽しかったからちょっと定期化しているみたいな。
なんかオープンハウス的な時やるよみたいな感じで。そうですね。懐かしいな。なんか20代の時とか、新卒の時は結構私もやってたんですよ。池袋とかに住んでた時。けどなんか確かにやってたけど、大人になってからだと、なんかなかなかそういう催しをできなくなってきたので、なんか夜な夜なハロータが集まる家になっちゃったな。
あと今話したのはお魚っていうコンテンツベースではあったんですけど、人ベースで集めるのもやっぱりいいなと思って、最近は、一軒家ヴィラに、一泊ワーケーションをするみたいなことをやったんですけど、その時に、旅行、私は別にそんなに旅行行ってるわけじゃないけど、たまたま集まったメンバーが旅行が好きとかサウナが好きっていうメンバーだったので、その、旅行好きかつサウナ好きで、このメンバーにすごく合いそうな人、この人だと思って、その人を、その旨をそのまま伝えてお誘いしたんですよ。
いきなり旅行？
あ、そうです、そうです。
ほとんど初対面で。
はい。
面白い。で、すごい、そんな、結構ハードル高くない？と思ったけど。
その、私とだけ知り合いで、その、私以外のメンバーとは、初めましての女の子をお誘いしたんですけど、 まあ、お誘いするときに、これこれこういうメンバーで、こういうことをやります。その旅行好き、サウナ好きだから何々ちゃんと絶対会うと思ってお誘いしました、みたいな感じで送ったら、
はい、
もうすごく、なんだろう、行きたいですってなって、その後、その女の子にすごく言われたのは、なんかその、まあ、結果的にすごい良い会だったし、お誘いするときになんで自分が誘われたのかっていうところを教えてくれたからすごく行きたいなと思った。
キャスティング理由が面白い。まああとあれですよね、自分のソーシャルクレジットというか、なんかまあ、ちゃんと自分がこことここにつながっていて、うんうん、怪しい人間ではないっていうのがちゃんとアベシさん見えるからですよね、う
んうん、確かに結構オープンにしてるからかもしれないです、
うん、ね、いやなんか結構コロナ前とかだと本当にツイッター仲間だったりとか、うんうん、まあ、それこそスタートアップで働いてて近しい人とか、はい、結構その会ったことないけど会うとかイベントで顔合わせるみたいな機会があったけど、ね、最近なかなかそういうのって自主的に行くとか、うんうん、なかなか難しくなってきたじゃないですか。なんかどういうふうに社交してるんですか。
でも最近どうだろう、
はい、
でも基本私もすごく誘われるんですよ、
うんうん、
で、すごく誘われるから、うん、その会を実施するハードルがめちゃくちゃ低くなってるみたいなのはあるかもしれないです、うん、みんな様々な主催をしてるから、まあ、自分もやろうかなっていうところで開催しやすくなってるっていうのと、そうですね、あと自分が何を好きかっていうことをめちゃくちゃ SNS に書いてるので、はい、その私が誘う場合でも私のパーソナリティが見えてるから、みんな結構私と社交することに対しての、ハードルが低くなっていたり、うんうん、周りの人もちょっと誘いやすい状況にできているのかなっていうところがありますね。
やっぱインターネット自己開示だね、時代は。
うん、本当にそう思います。
ちょうど多分、もぐもぐさんとかの回でも話してた。うんうん、かもしれない、うん、なんか私たちも結局インターネットにいろいろ書いてるから、
うんうんうん、そうそうそう、インターネットにいろいろ書くの、その社交のリアル世界にすごく、はい、役立つんですよね、
うん、あと負のマッチングが少ない、
うんうん、わかりますわかります、
なんか気が合わないなっていう人が圧倒的に減ってる気がします。うん、なんかやっぱ開示してる分、うん、これに関心あるよねとか、あとおすすめの本とかがどんどん集ってくるというか、小沢さんこれ読んでるとか、うんうん、この間もね読書会してみたんですけど、うん、5人くらいで、なんかそれもインターネットで、まあ、うっすらつながってるけどみんな知らない人みたいな、
うんうんうん、
私のフォロワーっていう共通点しかない人で、うん、割とそのなんでこう感じたのかとか自己開示に本の感想って結構開示するじゃないですか、
うんうん、
だからきっと多分継続的にやってったらみんななんか面白い回になるんだろうなって。
そうですね、
うん、
あと自己紹介コストが低いみたいなところも結構メリットがあるかな、はい、
そうですよね結局なんかどこ住み何してるのっていう会話をもうしたくないっていうのが、うんうん、
もう、はい、インターネットで履修済みですで、うん、もっと本格的な話題にすぐ入れるので、はい、そういうところも結構なんかお得ポイントが高いかなと思います、
は
い、
確かに。なんかね、好きなこと開示してるとどんどん誘われやすいとかありますよね、うんうん、私もまあなんか、まあ、どっちかっていうと不況なんですけど、うん、ハロホタなんだけど、うん、じゃあ絶対これハマるよみたいな感じで、うんうん、まあ、おすすめされたりとか、
うん、
することが多いですね、
うん、
なんかこう心がけてることあります？なんかそういうふうに、なんだろう、まあ、インターネットにネガ情報を書かないっていうのは結構みんなやってると思うんですけど、
うんうん
うん、なんかそういう社交面で、
うんうんうん、社交面でやってることは、
うん、
誘われたら絶対基本的には行く。
すごい。30代でまださ
すがに
できるのすごい。
その最近は、はい、まあ、時間もそんなにないですし、一、
はい、
人の時間確保するのも重要なので、
はい、
100% ではもちろんないんですけど、基本的なスタンスとしては、うん、行くっていうのを、新卒で入った会社の、人に言われてからずっと守ってるというか、心がけてます。はい、私、社会人で上京した時に、
はい、
もう友達関係リセットした状態で上京してるので、
はいはい、
友達ゼロから社会人になったんですよ。
あ、そっか、社会人、あ、そっか、大学からじゃなくて。
はい、社会人から上京で、
なるほど
一緒に上京してる友達ももう、ほぼゼロって、
うんうん、
だったので、地方の大学だったから。うん、なので、それもあって、結構もう友達を作らないと結構しんどいっていう状態だったので、
はい、
そういうところからちゃんと交友関係を広げるとか、うん、友達を大事にするみたいなところを、はい、重要に思って生きてきたっていうバックグラウンドがあるからなのかなと今話しながら思ってました。
確かにそういうところありそうですね。ね、私もなんか会える時に会いましょうスタイルなので、うんうん、なんかそれはあれかも、東京にずっといるからなのかもしれない。なんか結構1対1とか、なんかまあせいぜい4人とかで個別で結構喋りたいっていうか、うんうん、なんかみんなでわーっていうのももちろん楽しくて、うんうん、それがすごいいっぱいやってた時期もあるんだけど、一人一人と話を聞いて行きたい、じっくり話したい派なので、うんうんうん、だからもうなんか大人数のその振る舞いとかもちゃんとイベントとか行くようになりました最近、
うんうんうんうん、
行ってなんか勘を取り戻しとかないとっていうのが
そうですね。
だから特に自営業とかフリーランスだと余計にその同僚とかがいた時って別にその自分が強制的に考えなくても、まあ、採用イベントだったり登壇イベントだったりとかってあったじゃないですか、うんうん、だけどやっぱ自分から積極的に情報を取りに行くとかシェアしていくっていうのをしていかないと、なんか結構まあこれからのその人生の豊かさって結構友達に紐づいてるんじゃないかななんて思ったり、
う
ん
う
ん、
いやわかります、うん、最近すごく思ったのがやっぱり一番重要な情報ってリアルの会話
本当そう
からしかないなと思って、はい、特にもうインターネットにいろいろと書くリスクの方が今多いから、はい、いろいろ見ててもそこまでなんかオリジナリティのある情報とか重要な情報が流れてこないなって、はい、
それ実感してます、
うん、そうですよね、うん、なのでリアル生活とかリアルのコミュニケーションの重要性が、はい、今すっごい高くなってる時なのかなと思っているので、
うん、
そういう意味でもなんだろう、インターネットにこもってないで、はい、ちょっとリアルの世界をちょっと楽しむっていう風に最近はちょっとシフトしてる気がします。
いや、まさにそうなんですよね。なんか結構その個別のディスコードとか、
うんうん、
なんかそれくらいとか親しい友人までに入ってるくらいの関係性だったら、うん、まあいろいろとね、本心とか聞けるけど、うん、やっぱその外のね、側ってもう会社のオフィシャルコンテンツみたいなもんだから、
うんうんうん、
なかなかね、難しかったり、うんうん、おた友ともやっぱ違いますもん。趣味の話とかでも、
うん
ね、
うんうんうん、
なんかみんな欲望のうわーってここがうわーって小田桜うわーってなってて
そうですね、もうインターネットでは表現できないですもんね、
う
ん、
できないできない、気持ち悪いオタクになっちゃいますからもうなってるけどでもなんかそこのオタクの語彙みたいなところがやっぱリアルであった方がみんな鋭かったりして、うんうんうんうん、なんかすごいその会話のキャッチボールの速度が
うん、うん、
なんか結構バレーボールみたいな感じの速度でこう来るじゃないですか、
はいはい、
あの感じがやっぱ好きで、うん、やっぱ週末になると毎週のようにハローオタ鑑賞会をしてるんですけど、
う
ん、
めっちゃ楽しそう、ちょっと参加したい、
ね、あ、ぜひぜひ、ね、なんかでも本当そういうのも多分巨大化していけるのかな、オタク同士の飲み会みたいなとか、
うんうんうん、
なんかやっぱそうですね、もうみんなでイベントを立てればいいのか、
そうですね、あとなんかこれはちょっとずるいんですけど、私がよくやるのは、はい、ツイッターとかで今やりたいこと、何、何、何、何っていっぱい書いて、誘われ待ちをするとか。
あ、誘われ待ちね。
はい。自分で主催するほどでもないけど、誘われたらやりたいみたいなものとか、はい、私一人ではちょっとできないけど、一緒に興味がある人が集まったら主催するよみたいなものとかを、はい、みんなの、反応待ちみたいなツイートをたまにします。
うん、そうですね。
はい。
なんかさ、ほら、やっぱハロータとしても、こう、社交が多いんで、うんうん、多分そこに紐づいて何かイベント取ったらいいんですよね、きっとね。
うんうんうん、
笠原桃奈が夢見た富士山に登るてっぺんの会みたいな。なんか、最近大人の社交って、フェリシモみたいに会、はい、会みたいな、その、会の存在意義じゃないけど、はい、なんとかの人が集まる会みたいな、なんか目的が明確な会じゃないと、
うんうんうん、
なんか大人って、やっぱり、その、時間がないから、
うんうんうん、
やっぱり、楽しい、かなとか、ある程度の、なんかこの子だったら、なんか面白いなっていうのが、うん、とか、あ、こういう感じね、みたいな空気感分からないとこ行かなくないですか？
うんうん、そうですね。
分かるようにして、
うん、
なんかその感じ力が結構そこの満足度になんか比例するなって思っていて、
うんうん、
なんかすごく最近その読書会だったりとかも、うんうん、なんか主催側として結構学ぶ ことが多いなって思って。
そうですよね。その事前にある程度期待値が分かっているようなところじゃないと、はい、なんかなかなかこう行きづらいみたいなのはありますよね、
はい、あとほわっとした会はリアルに怖いっていう、何かしらの勧誘の可能性があるっていうのがあるから、そこはねもちろんリスナーさんもすごく気をつけてほしいんですけど、なんかやっぱそこってやっぱ余震じゃないですか、この子の友達でこうこうこういう感じで、あこの子相互だよみたいな感じでね、なんかあの、まあ、リアルで会うんだけどやっぱそこの、まあ、Facebook しかり、ユートラしかり、何かしらつながってる人だとね、
やりやすい。その結構共通のフォロワーとかはあの、はい、めちゃくちゃ重要な情報かなと思って、あの特定の会に誰を誘うかって考えるときに、この人とこの人は相互フォロワー、この人とこの人は相互フォロワー、あ、共通の友達が多いからきっと気が合うだろうみたいな風に思えるので、そこを見るとかも結構やってます。
あ、すごい。そんな感じするよ、そこまで。なるほどな。なんとなく好きなもの近そうだなとか、なんかこことここは多分合うだろうなみたいなのってありますよね。
それは結構インターネット上でわかるので、そこは結構、あの、良いところかなと思う。
確かに確かに。いや、なんかすごいこう、仕事的にね、こういうふうに、あの、ブッキングを考えるっていう、アメトークのプロデューサーみたいじゃない。こういう座組で、ひな壇ここのここの配置で、多分この子が気が回るから、ひな壇の仕切りはこの子に任せようみたいな。
その自分が主催する場合は、はい、結構自分がしたいことを自分が好きなメンバーとできるっていう意味では、なんか自分が多分一番楽しめるので、主催独だとは思ってるんですよね。なんで、あの、いろいろ、私も誘い待ちとかも全然ありますけど、基本的には主催をした方が自分の人生にとってはプラスっていうふうに考えてるので、あの、感知力つけると、ちょっと人生楽しくなるかもという、
は
い。
そうですね。感知力。感知力が大事っていうことで。はい。じゃあ本当にありがとうございました、安部さん。本当面白い話がいっぱい。い
や、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。
思考がやっぱプロマネですよ。
あ、本当ですか。
プロジェクトを誰と組んで、どう、まずゴールから始めるじゃないですか。その会の目的。それに求めるアクション。
はいはいはい。
誰がキャストとして必要か。
はいはいはい。確かに。
やっぱ仕事のね、プロジェクトとして捉え、漢字を、スキルをつけると人生は豊かになる。
豊かになる。
はい。じゃあどうもありがとうございました。安部さんでした。
ありがとうございました。
働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。